恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
章一節から八節。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので、穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見つけて、イエスに言った。ご覧なさい。あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時に、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って、祭司の他は自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを律法で読んだことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。私は憐れみは好むが、生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。以上のところから、神の憐れみに生きると題してご一緒に御言葉を味わいたいと思います。2007年の最初の主の日の礼拝になりました。今年もすでに今日で1週間が過ぎたことになります。どんなお正月を皆さんはお過ごしになったでしょうか。私は年末から元旦にかけてひたすら聖書を送りながら130何枚か祝福となる御言葉を探して、元旦礼拝に来られる方々へのプレゼントの色紙作りに没頭しておりました。3年前になぜか始めてしまったこの作業が、私にとってとても楽しい、恵まれる年越しの作業に、また年越しの方法となってしまいました。今年もぜひ皆さんと一緒に聖書の御言葉の素晴らしさを慕い求め、蜜よりも甘いその味わいを楽しんでいきたいと思うのです。聖書は私たちにイエス・キリストによる救いの道を指し示すだけではなくして、この人生をいかに生きればよいのかを示す知恵の宝庫でもあります。世の中には多くのそのような知恵の言葉があるのですが、何と言っても聖書は人間の製造元による知恵の言葉ですから、他を圧倒するのは当然のことなのでしょう。そんな様々な知恵の言葉の中に、とても印象に残る、びっくりするような言葉がありました。伝道者の書、7章の16節です。あなたは正しすぎてはならない。知恵がありすぎてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。聖書にそんな言葉があってもいいのか、と思うような言葉です。正しければどこまでも正しいのがいいのではないのか、と思うかもしれません。正しすぎるな、とは悪くてもいいのだということでしょうか。私たちはしばしば正しすぎるのです。自分の意見や考えを絶対的なものとして、相手が反論できないぐらい断定的な言い方をして、ぴしゃりと相手を責め立てるのです。それが正しすぎるということです。しかし私たちは、わからないこと、見えていないこと、知らされていないことがたくさんあって、決して絶対的な考えや言葉は出せない存在なのだということを、私たちはいつも忘れてはなりません。自分がどこかで誤解をし、 どこかで思い違いをしている可能性がいつもあるということを自らに言い聞かせる必要があるのです。正しすぎるということは、自分を神の場に、神の座に置くことになるでしょう。ある先生は、人々は、神様よりも宗教的な存在になっているというのです。そんなに自分を正しいものとして、相手を責めるあなたは何者？あなたはそれほどまでに完全なのか？と問われるのです。旧約聖書のやはり知恵の言葉、箴言の12章の18節にこうあります。軽率に話して、人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。しかし私も軽い冗談のつもりで人を刺してしまうような言葉を発することがあります。本当に言葉っていうのは恐ろしい武器になるのです。知恵のある人の舌は人を癒す。本当にこの御言葉のように人を癒す舌を主に求めたいものです。さて今日はそんな正しすぎる人々が剣で刺すそういう場面から学びが始まっていきます。一節から。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。イエス様一行が安息日、今でいう土曜日です、麦畑の間を通られたというのです。ちょうど麦が収穫の季節を迎えていたのでしょう。するとです、イエス様のお弟子たちがあまりにもひもじくなったので、お腹がペコペコになったので、道端にもう頬を垂れている麦の方を指先でつまんでは、手のひらでそれをぐるぐるぐるぐるして、そしてその麦の実を出しては口の中に放り込んで頬張って食べていたというのです。よっぽどお腹が空いていたのです。するとです、その光景を目立たく見つけた人々がいました。パリサイ人たちです。見ちゃった、鬼の首でも取ったようにイエス様に詰め寄ったのです。お弟子さんたちが他人の麦畑の麦の方を盗んだから責め立てているんでしょうか。いえ、その行為は許される行為だったのです。旧約聖書の申命記23章の25から26、隣人のブドウ畑に入った時、あなたは思う存分満ち足りるまでブドウを食べてもよいが、あなたのカゴに入れてはならない。隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよい、しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。そういう規定があるのです。食べ放題のお店やバイキング方式のレストランに入ってタッパーを持ち込んで、そして自分も食べるけれどもタッパーにも一生懸命詰め込んで、ああこれで今晩の家族中の夕食ができたと、これはやってはならないルール違反なわけです。デパ地下で味見を片っ端からしながら、左手に白いご飯を持って、一度これをやってみたいなと思うんですけど、まだそんな勇気はないんですけど、デパ地下のあの味見って美味しいですよね。でも白いご飯が欲しくなるでしょ。あれは許されるんでしょうか。食いしん坊の牧師はすぐにこんな聖書箇所から脱線するのですが、弟子たちの行為は決して盗みではなくて許される行為だったんです。でも間違わないように、おお、聖書がそう言うんだから間違いないな、よっしゃーというのでですね、さつまいもの収穫の時期や スイカが大きく実っている時に、道端の近くに見えているものをどんどん引き抜いて、どんどん取って収穫して、聖書が許しているから。皆さん、間違わないで、これはイスラエルの世界のことで、もしあなたがそんなことをすれば、それはもう、れっきとした犯罪でして、逮捕されますので、ですね。捕まっていた上で、内灘聖書教会の牧師が許したものは、そんなこと言わないでください。私は知りません。パリサイ人たちがイエス様に詰め寄ったのは、弟子たちが盗みを働いてからではないのです。それをしたのが、安息日、土曜日に行ったからなのです。確かに、神様の定め、律法によれば、あの有名な十戒の中にこういう規定があるのです。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目は、あなたの神、主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。ここに、どんな仕事もしてはならないとあります。じゃあ、どんな仕事も、じゃあその仕事と言われることはどこまでが仕事なんだろう、どこまでだったら安息日にしても許されるんだろう。律法学者やパリサイ人たちはことを細かにそのここまでが仕事、ここまでだったら許されるっていう規則を作ったのです。そんな彼らが作った規則によれば、弟子たちがしていたことは安息日にしてはいけないことをいくつも破る、まさに犯罪行為だったのです。第一に、麦の方を摘む。これは劣気とした刈り取りの行為だと彼らは見たのです。手のひらで麦の方を潰す。これは脱穀の行為。そしてこれらすべての行為は、食事の準備をするという行為。そのようにして、弟子たちは、20にも30にも安息日を破る恐るべき罪を犯している。そんな弟子たちを咎め立てもしない、イエスよ、お前の責任だと詰め寄ったわけです。そんなパリサイ人たちの批判に対して、イエス様は驚くべき反論をなさるのです。3節からお読みします。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時に、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司の他は自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また、安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを律法で読んだことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。イエス様はここで旧約聖書に表された二つの出来事を例に挙げて反論するのです。第一はダビデの物語です。まだダビデが王様になる以前に、初代の王様であるサウロ王様の妬みを買って命をつけ狙われ、逃亡生活をします。ダビデとその友の者たちが逃げ惑うのです。そんなある時、友の者たちももう本当にお腹がペコペコになった。どこにも食事がない。そんな時に、ちょうど神の家、まだ神殿ができる前ですから、この幕屋っていうですね、天幕で作った宮に行ったのです。そして、そこで働く祭司たちに向かって、ここに何か食べるものがありますか？それはちょうど安息日土曜日でした。そして旧約聖書の規定によれば、その宮の中で、この和型のパンを12個焼いて、そして6個並べて、その上にまた6個を重ねて、机の上に捧げるという、そういう決まりがあったのです。そしてそれは1週間そこに置いておいて、安息日ごとに新しいパンに取り替える。ですから、古いパンが12個、ちょうど下げてきたパンがあったのです。しかしこのパンは、祭司以外は食べてはならないと定められていたのです。しかし祭司アヒトフェルはこのパンをダビデとその一行の者のために差し出して、どうぞこの聖なるパンがありますからお食べくださいと差し出してしまったのです。 なんと安息日に祭司以外は食べてはいけないパンをダビデとその一行の者はお下がりのパンを食べた。しかしダビデと一行の者はそれで神様から罪を犯したと咎め立てをされることはなかったのです。まずこの実例を出しました。そしてもう一つの実例は、安息日に宮で奉仕をする祭司たちは一週間のうちで一番忙しく働くわけです。宮の中で他の6日よりももう桁違いに忙しく、バタバタバタバタと宮の中で仕事がいっぱいあるのです。安息日なのに宮の中で祭司たちは労働をするわけです。しかし彼らはそれで罪に問われなかった。安息日の神聖を犯してもそれで彼らは罪に問われることはなかったのです。牧師にとっても主の日は安息日どころではありません。一週間のうちで一番忙しい日になります。朝暗いうちから4時台に起き出して、そして第一礼拝終わって、そしてもうひたすらスケジュールが、今日も夜までスケジュールがこう詰まっているわけです。安息日どころではないのです。そうするとある人は、なんだ牧師は安息日なのにバタバタバタバタ忙しそうに働いている、安息日を怪我しているとは言えないわけです。それは主の日に一番忙しいのは、それは許されるわけです。イエス様はなんとこの二つの実例を取り出して、パリサイ人たちに反論として挙げたのです。神の家では、聖なるパンでさえ飢えたダビデ一行に与えられて罪とされなかった。神の家では、祭司たちの安息日の働きは決して罪とはされなかった。だとすればです。宮の中で行われたこの二つの出来事が罪とされなかったとすれば、ここに宮より大きなものがいるのです。宮より大きなものって何ですか？宮よりも、神様の宮よりも大いなるもの、それは神様ご自身です。ここでイエス様は、なんと、安息日論争からイエス様ご自身は一体何者かという議論に話を移し替えていくのです。宮の中で行われるそのような事柄が罪とならなかったのなら、ここに宮よりも大いなるもの、私がいます。この宮よりも偉大な私と共にいる弟子たちが、安息日だからといって麦の方を摘んで食べたからといってどうして罪を犯したと責められることがあろうか。驚くべきイエス様のパリサイ人たちに対する反論です。そして七節でこうおっしゃるのです。私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。この七節を見るとき、ここに二つの目の表情、目線を見ることができます。二つの目を見るような思いがします。一つはパリサイ人の目です。その目は、自分たちが作り出した膨大な規則という物差しを持って、誰かそれを破る者はいないかと見張っているのです。うの目、鷹の目で、裁くような、刺すような目でもって、みんなを見張っている実に冷たい目です。そして、ああ破っている、ああ破っているとですね、裁いている。罪のない者たちを罪に定める裁く者の目です。しかしもう一つの目があります。神様の目です。そしてその神様の目の表情は、イエス・キリストが私たちに明らかにしてくださった目の表情です。私たちは神様の目の表情、 イエス様が私たちに明らかにしてくださった目の表情については、マタイの9章の36節で既に学んできたところです。こうありました。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。このかわいそうに思われたは、腹綿がよじれるぐらいという言葉だということを前に話しました。それほどに人々の姿に心を痛められたイエス様。イエス様が私たちに見せてくださり、教えてくださっていることは、すなわち、見えざる神、父なる神ご自身の心、思いそのものなのです。神様って方は、決して天の高いところから私たちを見下ろしながら、舌打ちをしながら、全くもう人間どもにも困ったものだ。どうしようもない愚か者たちとですね、冷たい刺すような目で、裁くような目で私たちを睨みつけているお方ではないのです。それはパリサイ人たちの目です。しかしイエス・キリストが私たちに見せてくださった目は、そうではありませんでした。本当に温かい目でした。神に背き、神の御心を踏みにじり、自分勝手な道に迷い出て、疲れ果て倒れているような私たちを深く憐れまれて、ただ見ていることができなくて、その神の憐れみのゆえに、なんと一人子イエス・キリストをクリスマスにこの世界に送ってくださった神様。覚えていらっしゃる方いるかもしれませんが、もうずーっと昔、私たちの教会に歌手の古美宝さんをお迎えしたことがあります。古美宝さん、年配の方は、ね、知ってるでしょう。イエライシャっていうですね、歌でですね、一世風靡した方ですが、コロンビアレコードの歌手として、また、後にクリスチャンになられて、イエス様のことを褒めたたえる福音をの賛美を歌う福音歌手として活躍しておられる方です。この古美宝さんをお迎えした時のこのお証を忘れることができないのです。ある時古美宝さんが地方の公演に行かれ、ステージが終わって旅館に戻ってお風呂に入っていたそうです。その時です。突然外から赤ちゃんの異様な泣き声が聞こえてきたというのです。一体何事かと思って窓の外を覗いてみると、11月の月明かりの中に、なんと池の中で赤ちゃんの頭が浮いたり沈んだりしているのが見えたというのです。びっくりした古美宝さんは裸のまんま高い窓を飛び越えて池まで走って行き、池の中に飛び込んだというのです。何度も転びながら、やっと赤ちゃんを助けると、今度は赤ちゃんを抱きかかえて、再び元のお風呂に走っていって、お風呂の中に飛び込んだのです。赤ちゃんは危なく死ぬところを、古美宝さんによって救い出されたのです。古美宝さんは、恥も危険も顧みず、裸で飛び出していったというのです。それはただ一つ。赤ちゃんを救わればという一年だったのです。イエス様がこの世界においでくださったのはまさにその通りでした。神がいかに私たちを愛し、憐れまれるお方か、そのことをはっきり示しています。私たちはまさに罪の中に浮き沈みをしていたそのようなものです。そんな私たちを救うためにこの罪の世界に飛び込んできてくださったイエス・キリストは恥も外聞もかなぐり捨てた。まさに裸になって、あのむごたらしい十字架に自らの意志でかかってくださり、私たちの罪を全部背負って死んでくださった。まさに愛と憐れみの極致があの十字架のお姿なのです。憐れみに富まれる神様の目からすると、 規則に縛られてビクビクしながら萎縮して生きていた当時の人々の姿は、何とも哀れでかわいそうなものとして映っていたのです。神様がその律法で安息日を守れと命じられたのは、安息日の規則でがんじがらめにして、あれもやっちゃダメ、これもやっちゃダメと人々を窒息させるためではないのです。全く逆の意味でした。すなわち、神様は私たち人間を作られた方ですから、私たち人間を一番よくご存知なのです。一週間七日のうち一日は、すべての日常の生活、仕事を離れて、体を休め、心を休め、この一日を神様の恵みと豊かな愛に浸されて、新たな力を注がれてリフレッシュされて、この一日を安息の一日として喜び楽しむために神様はくださったわけです。私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたらとイエス様はおっしゃいました。どういう意味なんでしょう。確かに旧約聖書を開くと、様々な生贄の規定が出てきます。毎日毎日膨大な数の動物が殺されて、血が流されて、そして生贄として燃やされたのです。人々の罪の悔い改めや感謝の印や、自らを捧げる献身の印としての生贄が捧げられたのです。ところがです。生贄を捧げるのは良かったんですが、人々は生贄を捧げればこと垂れりと、生贄を捧げるというこの行為にもう満足してしまいがちだったのです。そして私はこれだけ生贄を捧げているんだ。こんなにも犠牲を払っている。こんなにも忠実に従っている。人はいつしか自分自身の成したことに頼るようになっていきます。そしてそういう熱心さが、宗教的な熱心さが、捧げ物だけではなくして、安息日の守り方にも現れていくのです。様々な規則に規則を重ねながら、私はこんなにも忠実に厳格に守っている。だから、神はこんな私を、忠実な私を喜び受け入れ、こんな私を愛してくださっている。それに引き換え、律法を守らないあの輩はなんていう罪深い者たちだ。と、人々を、すなわち律法を守らない人々を蔑み、裁き、罪人呼ばわりして責め立てていたのです。しかし、神様はそのようなある意味で形式的な捧げ物や、安息日を厳格に守ることを喜ばれる方ではないのです。神様が私たちに求め、いや神様が私たちに与えようとしているのは、神様の豊かな恵みです。愛です。そして憐れみなのです。神様は実に憐れみに富まれた方です。先ほどのあの麦畑、またブドウ畑の例にしても、本当に神様は、旧約聖書の中で、ある人は、旧約の神は怖いって言いますけれども、とんでもありません。実に細やかに、貧しい人、食べるものにこと書いている人たちのために、なんと細やかな配慮、憐れみを示してくださったでしょう。麦を買ったならば、たくさんですね、落ち穂が落ちる。そんな落ち穂を開っちゃいけない。落ち穂は、食べるものにもこと書いている人たちのために残しておきなさいと。実に憐れみに富まれた神様。神様は私たちをぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう掟で縛って、私たちを窒息させるような方ではなくして、私たちを憐れみ、私たちが喜び楽しみで生きることができるようにと願っておられるお方。そして、私たちが憐れみに生きるようにと願っておられるのです。私たちが人々に愛と憐れみを示すことができるためには、まず、私たち自身が神様ご自身の 惜しむことなく与え、示してくださっている愛と憐れみを受けなければならないのです。聖書の一つの順序があります。受けなければ与えることはできない。本当に私たちのうちには愛も憐れみもありませんので、神様から受けなければ与えられるものは何もないのです。こんな文章に出会いました。ちょっと読ませていただきます。食卓についているのは二人なのに、卵が一つしかないとき、愛がない場合には喧嘩になります。愛があってもまだ不完全な場合には、どうぞ召し上がってください。いいえ、あなたこそどうぞ召し上がってくださいと言って遠慮し合います。愛が完全な場合には、一人が心からどうぞ召し上がってくださいと言うと、他の人は心からどうもありがとうございますと言って食べます。人に何かを与える場合には、上の立場に立ちます。しかし人から何かを受けるときには、与える人の下の立場に立たなければなりません。謙遜でなければ受けられません。それで、他の人から助けてもらうことによって、自分の愛を示す機会がその人に与えられることになります。このような受ける愛は確かに美しい愛です。神に対する私たちの愛は主としてこのようなものです。神は善の泉でいつも与えてくださいます。この神に向かって心を開き、神が私たちにとって善の泉であることを許容することこそ、人間が神に対して示しうる愛です。いかがでしょうか。卵が一つしかなければ、どうしますかね。二人で半分こ、それはないんです。この場合には。どっちかが食べる場合ですね。喧嘩になりますか、遠慮し合いますか。いや、私喜んでどうぞって言ったら、友達もらえますから、すごく愛がありますって言うかもしれませんけど、実は難しいことなんです。ずっと以前に私たち教会に田中信夫先生をお迎えしたことの時のことを今ふっと思い出してしまいました。田中信夫先生、山形県の有名な牧師先生ですよね。医科大学にある方をお見舞いに行った時、エレベーターの中で信夫先生が私に向かって、横山先生、いいネクタイしてますねって言ったんです。すると私は、いえ、安物ですって言ったんです。980円で買ったネクタイだったのです。その日の夜の集会で早速使われてしまいました。人が健全な心を持っているかどうかは簡単にわかります。例えば男性に向かって、いいネクタイしてますねと言って、いや安物ですなんていう場合は問題があります。いいネクタイしてますねと言って、ありがとうって言える人はとても健全です。使いやがったなと思ったんですけど、確かに本当に心からありがとうと言える人はとても健全な心を持っている。でも誰かから愛をいただくっていうことは、時にはとても難しいっていうことを私たちは経験するのです。私はずっと以前、ひたすら病院伝道をしている頃がありました。そんな時、一人の患者さんがよくお話を聞いてくれました。ところがある日です。いつものようにお話をさせていただき、私がこういう締めくくりをしたんです。私たちが何か一生懸命良いことをして、神様に喜んでもらうことなんか私たちはできないんです。ただ一方的な神様の愛と恵みをありがとうと言って受け取るしかないんです。受け取ればいいんです。するとです、それまでいつも優しい顔で聞いてくださっていたその方の、入院患者のその方の顔が急に険しく怒り出したのです。もう聞きたくない、俺はまだそこまで落ちぶれておらん。とても悲しい、寂しい瞬間でした。なあち、100% 相手から愛と恵みと憐れみをいただくっていうことは、とても難しいんだということを知らされたのです。神様の憐れみに寄りすがり、 ただ一方的な恵みをいただくしかない。それが本当にできるためには、自分がいかに罪深く、愚かで無力で、神様の前にはどんな良いこともできない。どん底にいる、絶望的な状態に自分はいるのだという自覚が与えられて初めて、神様の憐れみに期待できるようになるのです。ぜひこの年、私たちはますます神様を知ることを求めましょう。そして、神様を知るということは同時に、自分自身を知ることになるのです。聖なる聖なる聖なるお方、正しく一点の曇りもない清いお方の前に立たされ、その視線の前に立たされ、サーチライトのような神様の言葉に心を生き方を人生を照らされるとき、それまで知らなかった自分の本当の姿、隠されていた自分の醜さや汚れ、偽り、自分が破綻状態にあるということを示されるのです。そして、その絶望的な状態を知らされるとき初めて、私たちはあのイエス様のお話、一人の主税人が宮に登って顔を上に上げることもできないで、ただ顔を伏せたまんま胸を打ち叩きながら、この罪深い私を憐れんでください、本当に私たちが神様に憐れんでくださいと祈れるのは、私たちの中に誇りがあったり高ぶりがあったり、私も結構捨てたもんじゃないという思いがある間は、本当の意味で憐れんでくださいは言えないのです。し、私たちがこの罪人を憐れんでくださいと祈れたとき、そのとき私たちは神様の深い深い憐れみに真に触れることができるのです。そしてそこで大きな大きな慰めの中で安息を、真の安らぎを経験させられるのです。今年、ですからぜひ、神様に向かって、大きく口を開けて、受けることを求めましょう。受ける愛に生かされる一年とさせていただきましょう。肩肘張って、よし、今年は神様のために、あれもしよう、これもしようと、頑張ろうと緊張するんじゃなくて、私は何もできない。もう私はただ、もう受けるしかできない。そんな思いを持って、あなたに注がれている神様の愛を、真実を、忍耐を、誠実を、寛容を、大きく口を開いて、味わっていきたいと思うのです。神様は、あなたのその口の大きさに応じて、恵みをくださるお方です。上品ぶらないで、私はおちょぼ口ですから、そんな下品に大きな口なんか開けられないのですなんて言わないで、顎が外れるぐらい大きく口を開けて、主よ、あなたを私は求めます、あなたを知りたいのですと、ぜひ求める、そんな一年としましょう。受ける愛で貫かせていただきましょう。お祈りします。天の父様、新しい年の初め、最初の主の日、聖なるあなたの御前に立たされ、あなたのお言葉に触れることができ、心からありがとうございます。パリサイ人とイエス様とのその対決の場面を見ましたが、イエス様のその優しさ、憐れみに比べて、パリサイ人のなんと厳しい冷たいことかと思いますが、しかしなんとパリサイ人に似ている自分がそこにあるかと本当に思わされます。神様、正しきにすぐに過ぎてしまうものです。自分を絶対的なところに置いてしまい、人を裁いてしまうものですが、神様どうぞ良い聖なるあなたの御前で、今年ますますあなたを知らせてくださるように、あなたの 聖なること、あなたの正しさ、あなたの真実がいかばかりであるかを、本当に、その少しも知っていない、理解していないように思います。どうぞそんなあなたを、この年、ますます大きく口を開けて知らせてください。あなたを知ると同時に、ますます、自らの愚かさと罪深さと、絶望的な状態にあるかを、さらに悟らせてくださり、心の奥底から、ただ私があなたに求めることができるのは、あなたの憐れみ以外のありませんと、憐れみをしたい求め、あなたの一方的なご愛と恵みをしたい求める、どうぞ受ける愛において、私たちを引き上げてくださるように、心からお願いをいたします。どうぞ一人お一人が、この年、驚くべきあなたの恵みを、真実を、ご愛を、憐れみを、本当に味わい経験する、どうかそんな一年とさせてくださり、あなたの憐れみに、常に心癒され、安らぎを与えられる一年とさせてくださるように、心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。